そうそう、うん、止めるときはストップ。
長年生きてきたわけでありますが、生きていく秘訣は現にあなたはお持ちでしょうか。こう聞かれますと、持っておりますという人は少ないではないでしょうか。何かそういうことを言うと傲慢なような気がいたします。私の若い頃、学校で英文学を学んだことがありました。それで、いろいろな文学者の名前を覚えたわけでありますが、古いことで、17世紀後半から18世紀にかけて、英国で文豪と言われた人の一人に、ジョナサン・スウィフトという人がありました。この人は英国の風刺文学者でありました。これだけ言っても皆さんはお気づきにならないかもわかりませんが、ガリバーが放棄を書いた人だといえば皆さんはあの人かと、お考えくださるだろうと思います。でこのそういうことで有名な人でありますが、この人の言っておる言葉の中に、あなたは生涯その日その日を本当に生きてもらいたいものだ、こういうことを言っているんです。果たして私たちが彼の言うように毎日毎日を、本当に生きているだろうかと言えるかどうかであります。私たちの生涯のうちで、どれほどのあの年は私は本当に生きたのか、いやそこまでいかなくてもあの月は本当に生きてたか、あるいはあの日は本当に生きがいを覚えた、一日でもそんな日があったか、あるいは一日もそんなことはなかったか、こういうことであります。朝目覚めて今日こそ本当に生きるぞと思った日は、私は目覚ましい日だと思うのであります。しかしその時、どうして私は今日こそ本当に素晴らしい日だぞと思ったか、その目的のことを考えてみると、今日は自分の持っている趣味をうんとやろうと思って、あるいは今日こそ本当の美しいことを考えて美しいものを求めていきましょう、あるいは何か自分を引きつけて、生きていてよかったと思わせるものに、なを考えて目が覚めた人は本当に幸せな人だと私は思います。せっかく苦労して生きているのでありますから、今すぐ効果はなくても将来を望むことができて、希望のある方を、希望のある生き方をしたいもんだと私たちは思っているわけであります。そうでなければ、私たちは、元の旧約聖書の伝道の書と言われた書、今では、コヘレトの言葉で変わった題になっておりますが、その旧約聖書の、ちょっとひねくれたような文章がありまして、そこに日は昇り日は沈み、喘ぎ戻りまた昇る、こういう言葉があります。太陽を見てもそういう感じがする、自分は本当に生きているんじゃないんじゃないかしらというふうに考える人は昔もいたわけであります。英文学の話を申し上げました。私は知ってるぞというようなことを申し上げたいのではありませんで、またもう一人二人の英文学者の名前を挙げてみますと、英国のロンドンの街を歩くと有名な人や有名な家族の名のついた街があります。日本でも安仁町なんていうのは、三浦安仁が住んでたところ安仁町なんていうふうなことがありまして、やっぱりそういうことがあります。その中の一人にバレット通りというバレットストリートというところがあります。 それで、それはバレットという名前の家が、バレット家の名前からついた、ここにバレット家があったんだということを記念して、バレットストリートという名前が出てきているわけでありますが、この有名な家族に一人の娘がおりまして、大変文学的な才能の豊かな人で、そうして後になりまして、ローバート・ブラウニングといえば皆さんもご存知のような素晴らしい英国詩人でありますが、そのローバート・ブラウニングと結婚しました。年はローバートよりもこの人は6歳も年上の夫人であったようでありますが、この夫人夫妻は非常に素晴らしい夫妻でありました。それで、この夫人の名前はエリザベス・バーレット・ブラウニングという名前で呼ばれておるのでありますが、夫婦揃って文学史上に名をとどめる輝かしい生涯を送った人である。ある人が言うのに、夫のブラウニングよりもこのエリザベス・ブラウニングの方が素晴らしい詩人だったという人もあるくらいである。それでその素晴らしさを証明するように、この夫人の言っておる言葉の中に、大多数の人々が本物の生涯を見つけないままに、まがいものや偽物のような日々を送っていて、この人生の偉大さを知らないで過ぎ去ってしまうのを私は見て驚いている。この言葉を残しております。本当に生きがいのある生涯とか生き様といえば、私も凡人以下の人間でありますから、しかしこの人間に、この神の言葉を語るもの、言葉を語るように託されているということは、本当に恐ろしいことだと自分でいつも思っております。そうして今まで過ごしてきて、これからもそれを語ると考えると身の縮まるような思いをするのであります。何とかしてもっと主イエス・キリストに近づいて、そしてその消息を語らせていただかねば、せっかく今日まで主が忍耐して生かしてくださった意味がなくなってしまうではないかと日々反省しております。どうすればよいかと考えてみるときに、ある人がこういうことを言っておるのを聞きました。昨日を忘れて今日を生きて明日を信じなさい、そういう言葉がありました。聖書の中では一体どういうことを言っているかというと、それが先ほど読みました、なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすらに走ることです。このフィリピの手紙、フィリピの手紙を書いた、パウロは言っているのであります。それでこのことを書いたときに、おそらく、オリンピックのチャンピオンのことをパウロは考えていただろうと思う。この頃はオリンピックの競技で、例えば 100m の競争なんていうのを見ると、世界一の人がその競争の中に出まして、10秒を切って100m 走るっていうんですから、もう大変なもので、1秒間に10メートル走るわけですから、10メートル以下で走るわけですから、そんな人が世の中にいるんだって驚くわけでありますよ。その時の、波を見ると、こうゆっくり、スローモーションで その写真の現場を写しますから、そうするともうこう、なんていうんですかね、全身をそこに向けて走っている姿を見て、私はこのパウロが言っておる言葉を思い出すんです。それで、うん、これをいつもよく印象いたしますところの、長井牧師の訳を見ますと、前のものに全身を向けつつ、ひたすらに走るというその言葉を、この、前にあるものに向かいて身を抜きんじってこう言って書いて、抜きんじ、いや身を抜きんじ目当てに従いて追い求むと、こういうふうに翻訳しております。身を抜きんじるって言葉は面白いと思うんですね。それってもう自分にこう逆らってくるものの中から、なんていうんですかね、あの身をこう引き抜きしてやるようにして、私は走って、人生を走っていると、もうそのためにはもう後ろのことなどはもう考えないと言っているのであります。この身を抜きんじてというふうに翻訳した言葉が、長井牧師はもう50年前に亡くなった人ですけれども、よほどこの言葉に打たれたと見えて、定心という、身を抜きんじるというのを漢字で言うと定心という、自分のうちのことを定心者と言っております。それぐらい一緒、まあ、長井という牧師もそういう人でありましたが、自分の身を引き抜きつつその目標に向かって進んでいるというのであります。それで、そこにある後ろにあるものを忘れという言葉、印象深い言葉であります、昨日のことを、昨日のことはもう過ぎ去ったことを忘れる、こういうのである。それで、私たちにとってはこのことはもう当たり前のことだというふうにはなかなか思えない、大多数の人はもう昨日までのことはさっぱりと忘れなさいと言われても、なかなか忘れることができない、誤解に関わるとかいろんなことがあって、私はいつも私たちは自分の過去を引きずって生きている。そして過去を引きずるという言葉の中には、過去の過ちだとか失敗だとか、挫折したことだとか、それから人から受けたその不当な扱いだとか、その人に対する憎しみだとか、そういうふうなものを自分の肩にこういっぱい担いで、そうして走ろうとしているもんですから、荷が重くてなかなか力が出せない。それで、私たちの力には限りがあるのでありますから、昨日のことは忘れるという、昨日のことを忘れる術を私たちは身につけるべきだと思います、役にも立たない昨日のことをいつまでも肩に担いで引きずっていない、昨日も何か過ちを犯したのではないかと、誰でもそういうふうに思うわけであります。私もそういうふうなこと、昨日のことは感謝をして神様に任せばいいのに、いか過ちをやったんじゃないだろうかというふうなことを、もうどうもこう頭のことについて、たくさんの人がみんなやっぱりそういうことでありまして、そうして、しかも忘れられない、忘れるということは無視するということです。ここに、聖書の中にあるこの忘れということは無視していくという、もうそんなことはきれいさっぱり捨てていこうではありませんかと、こういうのであります。皆さんはもう今若い方々はご覧になったこともないと思うんですけれども、お百姓さんの使う実というのがありましてですね、こういうふうな覚悟をしてて、それでこっちの方、 ちりとりの大きいようなのがありましてですね、そしてお米ができた時に、稲ができた時に、そのもみすりをやりましてね、でそこの中にすったもみを入れて、もみすりやった米を入れて、こういうふうにパッパッパッと風に向かってこういうふうにパッパッとやりますと、殻ばっかり、飛んでいっちゃうんですね。そして後に実が残るわけであります。でそれをさらに、こっちの後ろの上にこう風のところにバーッと落とすと、また風がそれをパッと持っていくという実というのが、あります。それで、その中にもみすりをしたものをパッパッとやって、もみ殻を飛ばしてしまうわけであります。あとに実が残る。ちょうど私たちの昨日のことを忘れるという時にもですね、何もかも無責任に忘れるということではありません。ちょっとこうやってみて、昨日までのことはもう心にかかるようなことは飛ばしてしまって、後に何が残るかといえば神の恵みが残る、本当の実のあるものが残る。それで、そのことは私たちは忘れるということに同時に考える。他人から不当な仕受けを受けるかもしれない。悪口を言われたり罵られたりすることもあるかもしれない。そんな時にも心を冷静にして、それらの辛いことの中に何か自分の知恵になるものがあるんじゃないかと考えてみると、そうして、昨日のことはさっぱりとそれは捨てる、実のあるものは取って捨ててしまう。また私たちは、罪過ちを犯すこともあるところの人間でありますとかありますから、その時は私たちの救い主であるキリストの前に悔い改めることであります。何よりまず主にお許しを願い、そして人に損害をかけたものがあるならばそれを賠償する。いつでも不甲斐ない自分を悔やんでいると、意識の底にそれが定着しまして、生活そのものを暗くするのでありますから、許しを願うことは思い切ってそうする。でそれにそのことは後のことは忘れる。忘れることは私たちの人生の大切な能力であると思うんだ。パウロは、過ぎ去ったことを忘れると言ってるのはこのことでありましょう。それで、心の周りにいつも不平だとか憎しみだとか、まして悔やみ、残念さを持ち歩いている人がありますけれども、その人は心の力を失ってしまうのであります。会う人ごとに、この世間がどんなに曲がっているか、そして、他の人々はどんなに意地悪いかというふうなことばっかり言っておるところの人がありますし、その上に自分は能力のある人間であるのに自分のことを認めてくれないと言ってこぼすというふうな人がありまして、そういう人々は周りの人々は好かないんですね。そういう人はで、感謝をすることを知らないで、いつまでいつでもこう、自分が不当に扱われているということを言っておるうちに、だんだん自分自身も絶望的になっていくというようなものであります。名前なんかは申し上げられませんけれども、頭が良くてよく勉強をして良い成績で大学を出て教師になった人がありまして、同じ学校に10年間、勤めて、校長が定年で、辞めたので、今度は自分の番かなと思っていたら、教育委員会は他のところから校長を持っていた。どうも収まらない。それで、とうとうもう委員会に向かって、訴える。そうするとその委員長が言いますのには、委員長に、私は10年も実直に勤めたのに、今度 の私にを校長にしなかったのは、この処置は少しひどすぎるとこう言ったところは、その委員長もなかなか強い人で、あなたは10年も勤めたというけれども、同じことを10回繰り返しただけではありません、不平は言うが、あなた自身成長進歩していないではありませんか。私たちはそう見ているのであります。それでこのことをよく飲みでよく考えて、あなたの働きに進歩があれば、またあの機会が与えられるのだと私たちは思っていると、こう言われて、それでもどうも不平でしようがないから、その上に心の中でもう怒りが収まらないので、今度は日頃尊敬しているところの先輩があって、その先輩のところへ行って、そのことをぶちまけて話をした。そうするとその先輩が言うのには、君はよくできる人だ、なかなかこの先輩は長けた人で、君はよくできる人だ、能力があるのにいつもしかし不満で、他の人の、を悪く思うから、悪く思うからいけない、率直に言って君の態度は良くないと言えば、他の人や教育委員会の態度が間違っていると私は思っているんですと強弁したところが、先輩はその人々の態度が悪いんじゃなくて、君自身に対する君の態度が悪いんだと、こう言われたり、ようやく気がついた。それでもう一遍その委員長のところへ行って会って、自分の反省したことを話してごらんとこう言って言われて、自分も落ち着いて、もう一遍自分は考え直してみなければいかんと思って、委員会に行ってそのことを話をした。向こうも納得をしてくれたうちに、その時に他のところで校長が欲しいという機関があって、そこに紹介されたという、こういうことを私は知りました。こういうことが私たちの生活の中にやっぱりありがちであります。自分を不幸だと思うぐらい不幸なことはないのであります。それで過去における自分の経験した不幸や、今度は自分が経験した不幸だとか悲しみについて思い起こすと、心が沈んでしまうことがあります。自分の生涯を時々ふと思い出して、あの時つらかったと思って、誰にも話をすることができない、それでいつまでもそのことが自分の心の中に引っかかっている。いつでもその親鳥が卵を抱くように心の中にその自分の過去の悲しみを抱いている。そうして、それを感傷的になったりすることが私たちの生涯にもありますけれども、忘れるということは、そのそういう思いをも思い切って神に捧げる。そうすることによって私たちは神の子として出来上がっていくわけであります。死んだ子の年を数えるということは愚かなことだと言って日本では昔から言いますけれども、私は一生懸命生きてきたのに、うまくいかなかったという人もあります。失敗についても、あの時どうしてあんなことをしてしまったのかしらと悔やんで一歩も進まないというふうな人がありますけれども、これほど人生に無駄なことはありません。それで、私たち生きていく一つの知恵であると思うのでありますが、今あまり見ないのであります、私たち子供の時はどの家でもありましたが、あの日めくりというのがありましてですね、それでこんな大きな日めくりがあって、そこへ、23日の23とこう書いてありまして、そこに、旧暦の 日からですね、今日はその大安であるなんていうことまで書いてあるのがありまして、 夜寝るときにそれをパッとか1枚取って、そしてこうくしゃくしゃにしてポッと捨てていきました。あれはいい知恵だと私も思うのでありますが、毎日1枚ずつでも秘めやって自分の一日を神の導きを感謝して、そうしてその日の一日のことはこう丸めて捨てていく知恵が私たちの生活には必要であります。できればその時に他の方の祝福のために祈って、最後に自分のためにも感謝をして祈る。主よ、今日一日お守りくださって感謝いたしました。これから眠りにつきます。御心でしたら明日昇る人ともに起きて御心にかなう生活をすることができますように。主にあってアーメンとこう言ってその日の幕を引く。その上は私たちはもう恵み深い主に身も魂もお任せするより他はありません。明日の朝本当に目が覚めるかどうか保証できる人は誰もありません。生死は主に任せて身旨ならば病床また蘇る。これが私たちの生活であります。朝目が覚めると、目覚めた今日は自分の最後の一日であるかもしれないのであります。私たちは明日も明後日も一年のちになってもまだ生きているとどことなく思っているわけでありますが、しかし私たちの命は一日一日の命であります。竹のような、ある人は竹の生活と言いましたが、こう節がこう次から次から節があって、私たちは365日こういうふうにして一節一節生きていって区切りをつけているのである。その時にどんなことが起こるか分からない。最近の災害のことなどを聞くとそういうふうに思うわけで、旧約聖書のエゼキエル書の24章というところに大変なことが書いてあることを、この頃エゼキエル書を読んでおりますけれども、教会の聖書講読会で読んでおりますが、エゼキエル書24章の15節以下というところを読んでみますと、こういうことが、ゆっくり読みますからどうぞお聞きください。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、私はあなたの目の喜びを一撃をもってあなたから取り去る。あなたは嘆いてはならない、泣いてはならない、涙を流してはならない、声を上げずに悲しめ、死者の喪に服す。頭にターバンを巻き、足に靴を履きなさい。口ひげを覆うな。嘆きのパンを食べてはならない。嘆きのパンを食べてはならないということは、葬儀をしてもならんと、こういうことなんです。親しいものが亡くなっても。朝私は人々に語っていた。その言う、私の妻は死んだ。翌朝私は命じられた通りに行った。人々は私に尋ねた。あなたが言っているこれらのことは我々にどんな意味があるのか告げてくれないかと。こういうことを、これは預言者エゼキエルの経験を言ったところのものであります。この時に私たちが見るところの感謝だというのは、なんていう冷酷な方であろうと思うことすらあるわけ。藤井武という、キリスト信者がありまして、深い霊的なものを残している方でありますが、この方が夫人を失った時に、その時にこのエゼキエル書のところを印象して、おります。このところにあるように、私は嘆き悲しまないとこう言って書いておるところがありますけれども、 このところを私たちは読みながら、神は何という残酷な方であろうとすら思うことがありまして、預言者エゼキエルの経験した生活の厳しさを思うのであります。悲しみの日には思い切って泣けたらどんなに私たちは慰められるだろうかとエゼキエルだって思ったに違いない。しかし預言者は心から神に従って、神の御旨に従って生きました。人生はこのようなことがあるものでありまして、その中で自分が厳粛に神の前に神に従って神と共に最後まで生きるということが私たちに与えられておる人生であります。マルティン・ルターという宗教改革者は今日一日生きているということについて言っておりまして、今日がこの世の終わりであると知らされても私は苗木を一本また一本と植えるだろうと言っておる。これは素晴らしい言葉を残してくれたと思っておりまして、我々の与えられている生涯の最後までですね、自分のなすべきことを、しかも将来のあることをやっていくと、苗木を一本一本植えていくと言って、さすがは、マルティン・ルターだと私はこの言葉を思うのであります。明日のことはどうかと、今日の聖句をいつも引用する永井牧師の訳で言いますと、されど一時、すなわち後ろにあるものを忘れ前にあるものに向かいて身を抜きんじて神の褒美を追い求める、こういうふうに翻訳しておりますけれども、私たちはキリストに捉えられているところのものであります。キリストは私たちをしっかりと捉えて必ず神の褒美である永遠の命に導いてくださると信じて、後ろのものからこの身を引き抜くように前に伸ばして生きるのが私たちの生涯であります。幸福だとか不幸だとかというものを私たちは乗り越えて生きる、うまくやろうなことは人生については思わない。一人のベースボールの選手、チャンピオンがありまして、この人は、なかなか芽が出ない。23回、バッターボックスに立って、それで23回、空振りしておった。そこで、記者がこの人に言って、あなたはこれからどうするんですかって言ったら、私はあそこに立ち上がってバットを振ると、これからも振り続ける、ヒットを打とうと振り続ける、何度もバットを振るたびに失敗しても次には打とうと考える、今日ダメならば明日は打とうと考える、こういったというのであります。で、私たちは栄光の主イエス・キリストの前に立つまで、このベースボールの選手のように永遠の命を追い求めて追い続ける心の人間であります。祈りましょう。ご慈愛深い全能なる主よ、あなたが深いお考えを持って私たちの人生をお導きくださっておりますのに、私たちはしばしばあなたの御心がわからないで人生でくよくよいたしました。また先は暗くなったりすることがしばしばありますけれども、今はわからない、後になって知るだろうと主がお寄せになりましたように、私たちは後になりまして、あの時にあなたはあれほど恵み深く私をあしらってくださったと気がつくことがしばしば私たちの生涯にあります。あなたは一貫して私たちを恵み導いておいでくださいますことに信頼をして、絶えずおぬがみを引き抜きしながら永遠の命に向かって私たちの生涯を 走り続けることができますように御恵みを豊かにお与えくださいます。そのあなたへの信頼を私たちにお与えくださいます。そうして信ずることの勝利を経験しながらこの人生を歩んでいくことができますようにお守りください。兄弟姉妹たちの毎日の生活のうちにもあなたが共においでくださいますように、今日のことを忘れ今日を歩みによって精一杯生き永遠の命に向かって歩むことができるのに私の必要をしてください。主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。336番の賛美歌をお一緒に歌いましょう。感謝を持って献金をいたしましょう。今朝の献金の御用を大俣姉妹と永井姉妹にお願いします。
超嫌い。
第539番の賛美歌、聖照英を歌いましょう。31番、豊かに何時はすべてのうちにあれ。アーメン。
やったメミコちゃん、何お前勝手に見てんだよ。
Thank you.
これはあの日本人の作った賛美歌で、メロディーもそれから言葉も日本人の作った賛美歌であります、言葉を作った今駒大成という方は、この牧師であります。はじめちょっと歌ってみますから、どうぞあの、覚えてくださるよ。御言葉をください。降り注ぐ雨のように、恵みの主よ。上と渇きに苦しみ様よ、命のために。もうすぐおできになりますから、どうぞ間違ってもいいですから、大きい声出して歌ってみてください。はい。御言葉をください、降り注ぐ雨のように、恵みの主よ。飢えと渇きに苦しみうめき、闇路さまよ、命のために。御言葉をください、吹いてくる風のように、救いの主よ。絡みつく罪根こそぎ払い、また起勝利の清めのために。御言葉をください、草に置く露のように、命の主よ。人と人との心通わす争い悩む世界のために。この次精一杯歌いましょう。今日
消すときは、それマイクだよ。ここを押すんで、ストップ。